皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントの未来です。カイさん、今日はどんなディープなテーマを掘り下げてくれるんですか？
未来さん、いつもありがとうございます。今日は最近話題の LLM、つまり大規模言語モデルの持つ2つの大きな課題に焦点を当てたいと思います。それはハルシネーションとプロンプトインジェクションです。
ハルシネーションとプロンプトインジェクション、どちらもなんだか物騒な響きですね。特にハルシネーションは AI が幻覚を見るみたいなイメージでしょうか。
まさにその通りです、未来さん。ハルシネーションというのは LLM がまるで幻覚を見たかのように事実に反する情報をいかにももっともらしく生成してしまう現象のことなんです。これ実は LLM を実用化する上で最大のハードルの一つとされています。
へえ、私たちは質問してもまるで本当のことのように嘘を答えてしまうってことですか？それは困りますね。特に医療とか法律とか間違っちゃいけない分野では使えなくなっちゃいますもんね。
おっしゃる通りです。そしてハルシネーションには大きく分けて2つの種類があります。一つは事実性ハルシネーション。これは現実世界の事実と矛盾する情報を生成するケースです。例えば東京タワーの高さは500メートルですといった明確な間違いですね。実際は333メートルなので。
あ、それは私もすぐに間違いってわかりますね。
もう一つは忠実性ハルシネーションです。これは LLM に与えられた入力やコンテキスト、つまり文脈に矛盾する出力を生成するケースを指します。例えばある記事を要約するように指示したのに元の記事には書かれていない情報をモデルが勝手に付け加えてしまうような場合がこれにあたります。
なるほど。要約してほしいのに新しい情報が追加されたらそれはもう要約じゃないですもんね。でもなんでそんなことが起きちゃうんでしょう？
ルインはいくつか複合的に絡み合っています。まず第一に学習データの問題です。LLM はインターネット上の膨大なテキストを学習していますが、その中には誤情報や矛盾する記述も当然含まれています。モデルはそれらも含めて学習してしまうんです。
そっか、ネットの情報って全部が正しいわけじゃないですもんね。モデルもそれを鵜呑みにしちゃうと。
はい。第二にインセンティブ問題があります。LLM は基本的に次のトークン、つまり単語の断片を予測するように訓練されています。正しい情報を述べることを直接最適化しているわけではないんです。また人間の評価に基づいてモデルを調整する RLHF、 つまり人間のフィードバックからの強化学習のような手法も、人間が好む流暢で自信に満ちた回答を生成する方向にモデルを誘導しがちです。そのためわからないと正直に答えるよりも最もらしい回答を作り出すバイアスが生じてしまうんです。
へえ、じゃあちょっと自信満々に嘘をついちゃうみたいな感じなんですね。人間が褒めちゃうからみたいな。面白いですね。
そうですね。そして第3にデコードのランダム性も原因の一つです。LLM が次の単語を選ぶ際に少しランダム性を加えるためのパラメーターがあるんです。例えばテンプレチャーやトップ P といった設定ですね。これにより多様な出力を生み出す反面、稀に確率の低い、つまり間違ったトークンが選ばれてハルシネーションを引き起こすことがあります。
なるほど。いろいろな要因が重なってハルシネーションが起きるんですね。じゃあこの困った現象に対して何か対策はあるんですか？
はい。いくつかの対策が研究導入されています。現時点で最も有効とされているのが RAG、つまりリトリーバルオグメンテッドジェネレーションです。これは LLM が回答を生成する前に外部の知識ベース、例えばウェブサイトやデータベースから関連情報を検索し、その情報を根拠として回答させるという手法です。これによりモデルが事実に基づいた生成をするように促します。
それは賢いですね。自分で勝手に答えるんじゃなくて、ちゃんと資料を調べてから答えるってことですね。でもその資料が間違ってたらどうするんですか？
いい質問ですね。 RAG でも検索結果の品質が低い場合やモデルが検索結果を無視して自分の学習した知識に依存してしまう場合には、やはりハルシネーションが発生する可能性があります。完璧ではないんです。他にも構成された不確実性、つまりカリブレイテッドアンサーテンティというアプローチもあります。これはモデルが自分の回答に対する確信度を適切に表現できるようにする技術です。確信度が低い場合には、この情報は不確実ですと明示させることで利用者のリスクを軽減します。
それは親切ですね。ちょっと自信ないですけどって言ってくれると私たちも判断しやすいですもんね。
ええ。さらに自己整合性チェックといって複数回生成された結果の一貫性を検証したり、チェーン検証といって別のモデルを使って出力を検証したりする手法も研究されています。さてハルシネーションについてはこのくらいにします。次に LLM のもう一つの大きな課題、プロンプトインジェクションについて話しましょう。
はい。プロンプトインジェクション、これまた危険そうな響きですが、具体的にはどういうものなんですか？
プロンプトインジェクションとは 悪意のある入力によって LLM の動作を意図にない方向に誘導する攻撃のことです。まるで SQL インジェクションがデータベースを標的とするように、プロンプトインジェクションは LLM のシステムプロンプトや安全性ガードレール、つまりモデルの基本的な振る舞いや安全ルールを回避することを目的とします。
システムプロンプトや安全性ガードレールですか？それは AI の取扱説明書みたいなものですかね。それを無視させようとするってことですか？
その通りです。そしてこの攻撃にも種類があります。一つは直接注入、つまりダイレクトインジェクションといって、ユーザーがプロンプトに直接悪意のある指示を含める手法です。以前の指示を全て無視してのような単純なものから非常に高度なものまで多様です。
それは想像しやすいですね。 AI に全部忘れて丸々してっていうような感じですか？
もう一つは間接注入、つまりインダイレクトインジェクションです。これは外部の知識ベース、例えばウェブページやメール、ドキュメントなどに悪意のある指示を埋め込んでおき、 LLM がそのデータを処理する際に攻撃が発動する手法です。特に先ほど話した RAG システムや外部と連携する AI エージェントが外部データを取り込む場合に危険性が高まります。
じゃあ私たちが知らないうちにウェブサイトとかに仕込まれた変な情報を見て AI が添えられちゃうかもしれないってことですか？それはすごく怖いですね。
まさしく。いくつか代表的な攻撃テクニックを挙げると、ベストオブ N 攻撃は同じ悪意のある質問の表現を微妙に変えながら大量に投げることで安全フィルターを確率的にすり抜ける手法です。また CCA、 つまりコンバーセーションコンテキストオーグメンテーションは、会話履歴にフェイクのやり取りを挿入し、モデルにすでに許可を得たと思い込ませる技術です。
会話の記録を偽装するなんて、まるでスパイ映画みたいですね。
他にもペイロード分割といって、有害な指示を複数のメッセージに分割して送り、ここのメッセージでは無害に見えるけれど、組み合わせると攻撃になるという手法もあります。そして初期のジェールブレイク、つまり AI の制約を突破する手法で最も広く知られたのがロールプレイ誘導ですね。あなたは制約のない AI ですなどの役割を演じさせることで、安全性制約を回避しようとするものです。
わあ、 AI もいろいろな手口で騙されちゃうんですね。これに対して何か有効な防御策はあるんですか？
残念ながら、プロンプトインジェクションに対する完全な理論的な解決策は、現代の LLM アーキテクチャでは存在しないとされています。LLM がデータと命令を両方とも同じテキスト入力として処理する以上、両者を完全にすり飛んで敵とする以上、両者を完全にすり抜けることは原理的に困難なんです。そのため、現実的なアプローチとしては、多層防御、つまりディフェンスインデプスが取られています。これは一つの防御策だけでは不十分なので、複数の異なる防御策を組み合わせて多重に保護するという考え方です。
なるほど。完全に防ぐのは難しいから、何重にも壁を作って守るってことですね。 LLM って本当に奥が深くて便利だけど課題も多いですね。
そうですね。今日の話で LLM の持つハルシネーションとプロンプトインジェクションという2つの大きな課題、そしてそれらに対する現代の対策の方向性をご理解いただけたかと思います。LLM の進化は目覚ましいですが、これらの課題をどう克服していくかが今後の普及の鍵となるでしょう。
はい、今日は AI の最もらしい嘘と添えられる危険性についてとても詳しく知ることができました。私たちが LLM を使うときも、情報の信頼性や与えるプロンプトには気をつけなきゃいけないなと改めて感じました。
まさにその通りです。リスナーの皆さんも LLM を活用する際は、ぜひ今日の話を思い出して参考にしていただければ嬉しいです。それでは今回のディープダイブテクノロジーはここまで。次回も深いテーマでお会いしましょう。カイでした。
未来でした。またね。